皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。7月26日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は貿易収支が黒字にというお話です。日本はですね、資源のない国でありまして、エネルギーもない国でありますから、海外から輸入して賄うというのが、戦後の、一つの形なんですね。決して日本は太古の昔から食料と資源を輸入して暮らしてたわけではなくて、食料資源それからエネルギーを輸入して暮らしてたわけではなくて、明治以降猛烈に人口が増える時代になりましてからね、まずは植民地から持ってきて、それから戦後は植民地なくなりましたから、海外との貿易で持ってくる形になったわけであります。そういう意味でいうと、日本のこの、明治以降の人口増加時代の、国力の源泉というのはですね、やっぱりその人の力なんですね。安く仕入れた、高く売ると、他に食う道じゃなかったわけであります。安く仕入れて高く売るということですね。それはもう人の技でやってるわけでありまして、そういう意味で言いますと、資源国っていうのはある意味ではこう恵まれているわけでありますけども、なんかあまりこう技にこだわる必要もなくてですね、言ってみれば掘ったり組み上げたものをそのままこう出荷すればお金が入ってくるわけでありますから、どうも歴史的に見てもですね、あんまりこう経済がさえ渡るっていうことがない感じがするんですね。あとさらにこの交易って申しましてですね、右から左に物をこう売買して儲けてる国も世界にはたくさんいるんですね。華僑なんかもそういう商売が得意でありますけども、世界中実はそういう人たちの方が逆に多いんじゃないかと思うんですね。安く仕入れて高く売ると、あんまり人の行かないところに行ってですね、で安く仕入れて、で珍しいもんですからそれを高く売るっていうのが、一番分かりやすいビジネスの形ですよね。これも何て言いますか、その商人の才覚、商人の才覚は大事なんですけども、あとはせいぜい自給自足でね、食料や道具作れればいい程度でありまして、稼ぐ人ってのはほんのごくわずかということで、あまりチームワークっていうのは関係ないんじゃないかと思うんですね。やっぱりこの商人として目利きと行動力で稼いでるんじゃないかと思うんですね。そういう意味で言うと、日本っていうのはちょっとそういう国とは違いましてですね、もともと島国であんまり外と交易も、派手にやってるような国じゃないですね。陸の国とは違いますから、あるいはその貿易の国とも違いますので、貿易も熱心にやったりやらなかったりですから、歴史的にはね。そういう国の場合はですね、本当にこの、技が全てでありまして、反対にですから、この技がいくらあっても輸入品が値段が高いとですね、どうしてもやっぱり収支は赤字になるという運命を持ってるわけであります。で、日本の場合は今回はですね、21年の夏ぐらいからですね、貿易収支は赤字になってたと思うんですね。それはご承知の通り、この資源エネルギー食料価格がどんどん上がってったからですね。これは言ってみると、そのインフレがついに物にも来たっていうのが最初大きかったと思うんですね。金融引き締めにやがてなっていきますけども、不動産とか株の値段がどんどん上がっていっちゃってですね、上がりきっちゃったところ、今度は物の値段が上がっていったと、すなわち安く仕入れて相互に寝かしといて、でそれをこの辺見計らって倉庫から出して売ればですね、えらい儲かると。特にその、当時コロナやってましたからね、マスクだとか消毒液なんかは最初はえらい値上がりしましたからね。買いだめ売り惜しみは最初は随分あったと思うんですけども、ああいうのがどんどんいろんなところに波及してったんだと思いますね。で、ですからその日本もですね、輸入品はどんどん値上がりしますので、貿易収支はあっという間に赤字になっちゃったと。ちょうどあれは1980年前後の第二次石油危機の時によく似てたと思うんですね。特別何か大きな危機があった、コロナ危機といえば危機なんですけども、物は動いてましたから、量は減っても物ちゃんと動いてましたから、第二次石油危機みたいなもんで、ある程度経済が、なんて言いますかね、こう動いてはいるんですけども、バブルの崩壊みたいなものがある部分重なってきてですね、でその冒頭した その価格がいきなり暴落するという感じになってたんですね。すなわち第二次石油危機もアブロネランが暴騰するんですが、でこれバブル崩壊した形になりまして、一気にアブロネランが暴落するという局面に向かってったわけであります。で日本だと確か81年ぐらいを最後にですね、貿易収支は黒字になってたんじゃないかと思うんですが、この実はその第二次石油危機でそのいつまでも油の値段が高いだろうと思って投資した連中はみんなひどい目にあったんですね。実はその時一番ひどい目にあった国の一つがソ連だったんですね。ソ連も実はその、油資源やってる連中が実はソ連にはしっかり今でもいますよね。ロシアですねこの人たちは巨大な財閥持ってて、昔からソ連経済の中で一番大きな存在じゃないかと思うんですね。でこの人たちはやっぱりその、まあ、ソ連の時代もかなり厳しかったと思いますけども、特に80年代に入って油の値段が下がって本当大変だったと思うんですね。でもちろんサウジも大変、メキシコも大変、だから西側の産油国なんて軒並みこう赤字になっちゃって、で債務不履行になっちゃってと、まあ、悲惨な目にあったわけでありますね。アメリカだったらこのテキサス州ですね、あの油田やってたあそこなんかめちゃくちゃになっちゃったのがこの時期でありますね。80年代だと思うんですが、まあ、そのきっかけになっちゃったのがこの油の暴落、第二次石油危機における、油バブルの崩壊だったわけでありますね。今回油に限らずですね、まあ、その後ウクライナ特別戦争もありまして、さらに暴騰したものの値段が22年の夏ぐらいから夏以降ですね、秋にかけてから秋以降か急速に下がってきたわけであります。本当にあのチャートを引いてみると分かりますけども、22年ぐらいにピークだったものの値段がですね、本当大暴落ですよね。今なんか小麦が戻ったとか、ね、こう上がったとかニュース出たりしますが、実際にチャート引いてみれば分かりますけども、暴落の過程のちょっとした戻りにしか過ぎないですよね。油も、まあ、ロシアやサウジがまあかなり懸命になって上げようとしますけども、いやそれはせいぜいまだ70ドル台ですもんね。あれじゃちょっと採算合わないんじゃないですか、サウジなんかですね。まあそれでもとにかく一生懸命頑張ろうとやってますから、それはそれでまあいいんですけども、あの日本にとるとですね、まあこうやって資源の値段が下がってきますと、まあ、一息つくわけであります。ですから第二次石油危機が終わった後、一気に日本は黒字になりましたけども、戻りましたが、まああれがすでに始まってるわけでありますね。ただ時代はどんどん変わりますので、その10年おきぐらいに見るとですね、輸出入の中身もやっぱ変わっていくものは変わっていくわけであります。で輸出品で言いましたら、まあ、80年代以降日本が一番得意だったのがエレクトロニクスですよね。家庭オフィス車で使うエレクトロニクス商品がどんどんどんどん売れていくわけでありますけども、まあ、世界中にね、あと車ですね、鉄鋼も売れたかな。まあしかしまあとにかく一番その、まあ、付加価値として当時世界でね、その、まあ、注目されたのが家電製品だったと思いますね。ソニー の, あの小さなビデオレコーダーとかね、ああいうのがなんかすごい人気になった時代でありますけども、まあ、そういう主力商品があって黒字になってったと。でその主力商品があるということは確かに結構なんでありますけども、しかし物にはやっぱり限度がありましてですね、やりすぎってことがあって、逆に言うと80年代はその第二次石油危機の後稼ぎすぎちゃったんだね。とにかく猛烈な黒字になっちゃって、黒字が黒字を呼んで止まんなくなっちゃって、一方アメリカは猛烈な赤字になっちゃって、アメリカ追い詰められるという、まあ、そういうことになったわけであります。で今回はですね、そういう猛烈な黒字猛烈な赤字が起きないような国際的な経済環境を作ろうというところに、まあ、トランププーチン革命の一つの大きな主眼があると思うんですね。この間も中国の習近平がですね、これからは貿易収支の均衡を目指すと言ってましたね。あれは非常に重要なことなんです。そうなんです。日本もですね、まあ70年代の石油危機、一時危機の前ぐらいまでは、実はほとんどの時期、黒字と赤字行ったり来たりなんですね、日本もね。一方的に黒字稼いだ時期なんつったら、大正バブルの時ぐらいじゃないですか。あとは大体日本はですね、その黒字と赤字を行ったり来たりという国だったんです。でむしろその方がですね、国は活力があるんですね。一方的に黒字っていうと相手方に一方的な赤字が起きちゃって、まあ、そこでだから実は金融が経済よりも、金融が製造業よりも儲かる商売になっちゃってね、金融の不均衡、あの赤字と黒字の不均衡を是正するための金融が一大ビジネスになっちゃって、金融が台頭しちゃって世界牛耳っちゃって、またえらいことになっちゃったというのが80年代以降の世界の現実だったんですけども、 そういうことは本当は起きない方がいいわけでありますね。やっぱその一方的な黒字、一方的な赤字っていうのはまずくて、ということはやっぱりこう輸出用の主力商品なんてものは本来はあまり良くなくてですね、自分のところでいいものと思って使ってるものがまあお裾分け程度に外に売れると、これでまあとにかく黒字を稼ぐぐらいで、まあ赤字なのを止めるぐらいでやるとですね、お互い様でそれぞれ良くなるというのがまあ今回の常識なんですね。だから貿易収支は黒字になりましたが、このままどんどんどんどん黒字を稼げますなんてことは今回は禁じ手でありまして、それはやっちゃいけないと、やっちゃいけないっていう意味はですね、その今回この金本位制なんかは出てくりますよね。そうするとあれ一方的な黒字、一方的な赤字を容認するとですね、金本位制は崩壊しちゃうんですね。有限の通貨でやりますから、一方的な黒字、一方的な赤字を放置するとですね、お金が一方的に偏っちゃってですね、言ってみるとそのお金がない国が生まれちゃってですね、でそれお金の貸し借り、金の貸し借りが生まれちゃって、で元の向かいになっちゃうわけですね。また金貸しが威張る世の中になっちゃって、でそれをなくせるわけですから、まあその通貨の総量を有限にして決めて運営するということは、貿易収支もある一定以上にはですね黒字にしないと、黒字にしないということは片っぽで赤字がないということで、片っぽで赤字国生まれないということですから、常に均衡を目指すと。そうするとやっぱりその輸出主導モデルとか成長主導モデルとか開発主導モデルって考え方自身がですね放棄されなければいけないわけで、要するに自給自足を基本として、基本的には1次2次3次産業を全てですねその国で生産することを基本として、でそのそれにあたってやっぱその収支が均衡するように国の経済を考えると。もちろん 100% 自給はできませんから、ある程度輸入するわけでありますけども、何もともね、その分こう輸出を考えないと輸入ができないと。輸入をするんなら輸出を考えてやんなさいと。だからその自分たちの得意技というものをちゃんと見つけて、でそれが売れる範囲において輸入をしていきましょうという、非常にこの丁寧な、まあ、あの国の運営になりますね。でも逆に言うとそれ普通の企業の運営と同じなんですよね。どうも平成の時代はですね、どえらいその借金をね、高額の借金を、ものすごい低い金利でできましたから、まず金を調達しちゃって、その金を使えばいいなんていうですね、そういうなんかちょっと歪んだ経営の手法が一般的になった感じがしますね、特に大手では。でもそれは完全に歪んだ考え方とやり方で、やっぱその稼いだ金を貯めて、貯蓄した金で次の投資をやって、でその投資で稼いだらまたそれを投資をやるという形で、黒字を稼ぎながらその次を作っていくという、そういうやり方でなきゃ持続可能な経営にはならないわけでありますね。だから国も同じなわけであります。そうするとどうしてもですね、この一番初め収支が黒字になるまでその国で頑張るというところが大事なんですね。企業だったら黒字になるまでその企業で頑張るというところが大事なんですね。なんだって最初は全部赤字であります。最初は赤字なんだけども、この赤字の時期にどれだけ頑張れるかでその次決まるわけでありますね。まあ日本なんか今回黒字に戻りましたから、まあ大変なもんだと思いますね。この競争力、本当の意味での競争力ですね、嘘偽りのない競争力ってのがあって、大企業は全部あれ実際の仕事を中小下請けやってるんでしょうから、まあ民の力ですよね。決して大企業の力じゃないと思いますよ、あの黒字は。観光だってですね、まあ、外国人が来すぎるぐらい来すぎちゃって、みんな困っちゃってないかと思いますけども、あれ実際に外国人相手してるのは中小零細個人企業の人たちですからね。そういう人たちがみんなこの国の黒字を稼いでですね、昔からのことですね。 ですから、まあそういうなんか時代のことを考えるとですね、世界も同じようにその国の中小零細個人企業の人たちが頑張らなきゃいけないんだけども、そういうなんか企業がない、経営者がいない国の方が非常に多いわけですね。だからこう一番初めどうやってですね経済をスタートさせるかって非常に実は大変なところでね、最初一定程度のまあ資本金みたいなものを与えてもね、何もねとそのまま金使って終わりになっちゃうじゃないですか。ですからまあ私もこう見てて思うんですが、果たしてこのちゃんとできてるのかなと、もう借金にね頼らない経済はまあそれでもういいことで、それが進化でありますけども、その次のステップに向けてですね、いわゆる立て直しですよね。 立て直しに向けてちゃんとできてるのかなと見てるとちょっと不安になるところもあるわけであります。でもですね、まあそれは何とかするとして、とにかくその収支均衡を目指すという経済の運営というのはですね、いつもこのお金の上限というものを考えながら運営しなきゃいけないんですね。で、したがってその不景気になりましたらですね、もっと金を入れて景気を良くすることはできなくて、不景気になったらイノベーションをやって自分の会社の景気を良くする、これをみんなやらなきゃいけないってことになるわけですね。すなわち不景気の脱出はイノベーションが基本なんですね。新しいことやらなきゃダメですね。新しいことやって新しいその付加価値をお客さんに提供していかなきゃダメですね。で、その過程においては当然御用達も大事ですね。御用達というかイノベーションって御用達先からやらないとね、イノベーションって全く新しいところにたちに対してやるっていうことも中にはあるかもしれませんけども、とてつもなく巨大なイノベーションの場合には、しかし大抵はですね、全く新しいことって一番親しいお客さんから始めるんだよね。全く新しいことを試してみるのは一番新しいお客さんですよ。そこの人たちに一番いいものを持っていくわけですからね。で、試行錯誤しながら形を整えていくっていうのが、まあ、普通のやり方だと思いますね。今までのね、その流れの延長線で何か新しいイノベーションやったらこんなに良くなりますよっていう時に持っていくもんだと思いますね。だから御用達もちゃんとやらなきゃいけないと。ですから非常に経営はオーソドックスになっていくでしょうね。国の運営もすごくオーソドックスになってきて、もっとみんな、金の話ではなくて実物の話ですよ。イノベーションどうしようかとか、お客さんと関係どうしようとか、ネットだけ立てやってたってですね、商売になりませんから、実際に現場に行ってね、お客さんとこ行って物を決めて行動すると、現場とお 客先ね、まあ、客先も現場っちゃ現場ですね。これをとにかく徹底しない限り、その不景気脱出するってことはないわけですね。ですから好景気になってきたら早く手締まりすることですね。惰性がついちゃってですね、惰性にとこでまたエンジン吹かすとバブルに捕まっちゃうわけですね。お金の量が有限ということはどっかで一気に引き締めが起きるわけで、この昭和30年代40年代と同じようにどっかで一気に引き締めが起きるわけですから、その前に売るものは売って手締まりするものは手締まりしておかないとひどい火傷するわけですね。ですからそのどんどん拡大するときもですね、よく見てないとね、やりすぎたら死にますから、やりすぎは死のもとでありますから、死なないようにですね、早くその手締まりするものをすると。で、いつまでもだからその同じやり方で金儲け続けないと、一つ金儲けのやり方が見つかったらどんどんそれ続けてね、それを2倍にも3倍にもしてもっと儲けるなんて、そういうバカなことはしないとそれははっきり言ってですね、頭使ってない経営の仕方ですよね。それはダメなんですよ。それはインチキのやり方ですから、そういうことはダメなんで、まあそういうふうに考えてくると、これからだいぶ日本もですね、今までと平成の時代とはだいぶ違った国の運営の仕方、経営の仕方が主流になっていくと思いますよ。でもなんか私はやっぱりここで貿易収支が黒字になったことは今の日本にとって大変ありがたいことだと思いますね。まあとにかくコロナもあって、あの猛烈な物価高、資源高で、ウクライナ戦争も始まって、まあ日本みたいな輸入が多い国はですね、果たしてどうなのかなと思っておりましたけども、まあ、とりあえず黒字に戻りましたね。まあただ黒字に戻ったとも今のところまだ不安定ですから、赤字で行ったり来たりもあるかもしれませんが、まあしかしこうちょっと絵をチャート引いてみると、赤字の一番ひどいところは出したような感じがしますよね。赤字の一番ひどいところは出したような感じがしますんで、まあよかったかなと思いますね。やっぱりこの復元力がまだ日本に残ってたかと、このまま赤字がどんどんどんどんひどくなるとっていうのは、80年代のアメリカみたいな形でね、70年代80年代のアメリカみたいに、まあどこまでも赤字が広がっちゃうということはもしかしたら大きいのかなと思ってたこともありましたけども、まあそれはなかったなと、戻ってきたなと、これはなんかやれやれという感じがするんですね。ということはこの先、まあ日本円なんかも使えるでしょうね。金は世界でこれからね通貨の基準なんでしょうけど、円も使われるんじゃないですか、この様子だとね。まあ限られた用途にしか使えないと思いますけどね、円はね。まあ使えるんじゃないですかね。そういうふうな中で日本もやっぱりこれからどんどんどんどん新しい、まあ、イノベーションも入れていかなきゃいけないし、アメリカもね、トランプでもケネディでも米軍は撤退ですから、でもう一回なんか世界横並びでですね、一緒にものを考えて、フラットなね世界で、支配のない世界でみんな行動していかなきゃいけませんから、自立と連帯ということになりますから、まあ、日本もそれなりに自立をちゃんと考えなきゃね。 でやっぱり人口減少時代の経済の運営って今までの20世紀の人口増加時代と根本的に違うところが結構ありますから、そういうことを踏まえてやらなきゃいけないわけで、やっぱ世界の中の一つのひな型として日本もですね考えて、自分たちで成功するやり方を考えて世界に広げていくっていうことが、なんか逆に言うとですね、日本の未来を明るくすることにもつながるんじゃないかと思うんですね。まあなんか本当に新しいこう光が差してきた感じがするんですよ今回ね。やっとなんかひどい時代も終わってきたなと思いますんで、まあ皆さんね頑張っていくことが大事かなと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、貿易収支が黒字にということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。